今日はあの皆さんのお手元にご割りしてあります聖火、驚くばかりの、まあ、アメージンググレースで有名な曲なんですけれども、この歌詞からの、まあ、福音ということで、救いは恵みということでタイトルをさせていただきました。で、今日もラジカセを持ってきて、あの見本だの賛美 の歌をあの皆さんに聞いて共に歌っていただいて、あのその一旦か一体感でもですね、それを味わっていただきいて、あのこのメッセージの方にも預かっていきたいと思います。今日はあの賛美でお聞きするのはあの、バリトン歌手の今中幸雄さんという方で、ライプチヒの国際バッハコンクールで優勝された素晴らしい、まあ、長野県に在住の方で、松本集会の方にもですね、何回か賛美の方針に来られ、また賛美のコンサートも音文の方でもさせていただいて、あのすごくあの親しみがあって、あの素晴らしい方なんですね。でこの方の、まあ、やっぱりあの歌い方というのがすごくあの勉強的なもんですけど、今日はこの方の歌を聞きながら皆さんもあの声を上げてあの実際に歌っていただいて、あのこの4番まで歌っていただければと思います。この曲はどのように作られたのかというのがすごく有名にもなっています。その経緯というのがですね、まあ、集会で皆さんのお配りしているあのこちらの冊子「心のまとい」という冊子があるんですけれども、こちらにあの簡単にそのことが書いてありますので、こちらの方をちょっとお読みしていきます。「驚くべき恵み」「アメイジング・グレース」という歌をご存知ですか。驚くべき神の恵みという趣旨の賛美歌聖歌ですが、差別を乗り越え希望と連帯を呼びかける歌として一般の人々にも広く歌われています。この歌の作詞者作った方は18世紀のイギリスに生まれたジョン・ニュートンという人です。なんと彼は奴隷貿易船の船長だったのです。当時の奴隷貿易は過酷を極めました。彼は暗い船底に奴隷たちを押し込め、反乱を恐れ奴隷たちに暴力を振るっているようなものでもありました。彼はこのような無慈悲な生活を送り、何の罪悪感もないような人でした。しかし、ある航海で彼の乗った船は激しい嵐に見舞われました。さすがの彼も恐れ惑い、命の危険を感じたとき、彼の心にかつて読んだ聖書の御言葉がよみがえりました。最初は彼の罪を責める言葉が浮かびましたが、彼の母が渡した聖書を読んでいくうちに、神は求める者に与えてくださるという約束を知り、深い慰めを感じたのです。驚くべき恵み、なんと胸をときめかせる言葉か。私のような無頼感をさえ救われるとは。私はかつて失われていたのですが、今や神に見出され、かつて目が見えなかったのですが、今や見ることができます。神のあふれる恵みへの純粋な喜びがよく感じ取れます。ジョン・ニュートンは数年の後に奴隷貿易からすっかり足を洗って、 最後には牧師となって神様に仕えるものとなりました。このことを通して多くの方がイエス・キリストに導かれる状況にもなって用いられるような人にもなってきました。この賛美の言葉は実体験が書かれていますので、すごくやっぱり重みがあります。嘘を語っているわけではありませんし、また同じようにイエス様を信じて神様の側に回復された方もですね、同じ思いを持ってこの賛美を、まあ、聞くこともできません。自分で歌うこともできるんですね。ですから本当に神様は生きて働かれるお方だということもすごく覚えました。そして今日はこの驚くばかりの歌詞の出どころですね、聖書の御言葉の出どころがエペソの2章の5節というところになっていますので、まずこちらの方をお開きいただきたいと思います。385ページ。まさしくすごい言葉が書いてありました。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神様の恵みによるのです、というふうに書かれています。五節の最初、背きの中って書いてあります。これは背きの罪ということですね。神様に背いている罪ですから、すべての人類に当てはまっていることなんですけれども、その中にみんな暮らしているから死後に何の希望もない、人間同士が殺し合うようなひどい世の中に生きていかなくてはならない状況にもなって、何の希望もないというような状況にもなっています。でも私たちみんながそういう状況なんです、と書かれている。でもこの中に隙が用意されてますよってしっかり書かれていますね。あなた方が救われたのは巡りによるのです。6節を見ますと、神はまたキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、共に天上の座に座らせてくださいました。この箇所はイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださって蘇ってくださったことが事実が書いてあります。4節のところを見ますと、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、というふうに書いてあります。愛のゆえに救いが提供されているというふうに書いてあります。神様が愛であられるがゆえに救いのプレゼントが用意されています。はっきり書かれています。ここに手を置いていただいて、ちょっと前のところも見たいんですけども、のロマ書の6章の23節307ページ、これが有名な箇所ですね。なぜ人間には死があるんでしょうか。こちらにその御言葉が書いてあります。23節を読みますと、罪の報酬は死です。この罪というのは背きの罪を指しています。先ほど書いてあった御言葉の罪のことを言っています。すべての人間がその背きの罪がありますので、すべての人間が死ななくてはならないという神様の法則がそのように働かれています。でもその中で救いが提供されているというふうにそれもはっきり書いてあります。続き読みますと、しかし神の賜物のプレゼント、恵みですね、プレゼント恵みは私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。永遠の命をプレゼントしてくださる、はっきり書いてありますね。死じゃないんです。死と全く正反対の永遠の命なんです。それだったらこちらの方を選びたいんじゃないでしょうか。そちらの方を選んでください、というふうに聖書には書かれているんですね。ですからさまざまなところに神様の素晴らしさが書かれています。 エペソの方にちょっと戻ってきていただいて、384ページの一章の3節からも見ますと、一章の2節からかな、こっちの方がいいですかね。こちらには、私たちの命を作ってくださった神様の恵みと御心が どれほど素晴らしいものかということが書かれています。2節からお読みしますと、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように、ここにも恵みと平安というふうに書かれています。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもとが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにされようとされたのです。神は御心のよしとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定められております。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった神の栄光が褒めたたえられるためですというふうに書かれています。私たち人間がどのように作られたのかということがはっきり書いてあります。私たちが生まれてくる前から、この宇宙の始まる前からご計画がなされていて、命を祝福するように神様は恵みで愛に祝福して、その中に人間が神の栄光を表すようにキリストと共に作ってくださったというふうに書かれ、まあ、この箇所には書かれています。4節のところですね。神は世界の元が据えられる前からこの方によって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにされようとしたので、私たちの本来の立場はそのようなものだというふうに書いてあるんですね。神様によって生まれた時の姿はそのような姿だったということも書かれています。また5節には、神は御心の良しというところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。イエス救い主キリストと共に人間は歩むものとして作られたということがはっきりここにも書いてあります。だからですから神様の中に私たちは存在し、永遠の命をいただくためには、キリストと共に生きるものではなくてはならないということなんですね。それがもう第一条件なんですけれども、その神を忘れ、キリストを忘れて生きているのが背きの罪だというふうに聖書では語られています。7節から見ますと、このキリストにあって私たちはその父による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。こちらにも神様の恵み、救いが提供されて、その血によるイエス・キリストの血による贖いによって私たちの罪の許しが提供されていますから、それを受けてくださいとはっきり書いてあります。それはどういうところから始まってるんですか。それは神の豊かな恵みによる神様のプレゼントだから、ぜひ受け取ってくださいとはっきり書いてあります。そしてこの恵みを神はあらゆる知恵と知るを持って私たちの上にあふれさせ、福音を持ってそのことをあふれさせてくださっているんです。イエス・キリストが共に歩んでくださることによって、このようにあふれさせてくださっているんです。9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめおたたりになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものはキリストにあって一つに集められることです。ここには人種やどのような種類の人、 立場の人を超えて、全ての人がキリストと共に一つに平和の関係、家族になるということもはっきりここにも書かれています。本来それは神様の作られた世界だったんですね。だからその中に私たちは移され回復されますということがまず書かれているということですね。そして11節、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなります。私たちはイエス・キリストを信じるで、キリストと共に歩むものは天の御国を受け継ぐものになるというふうにはっきり書いてあります。この地上のものはみんな滅んでしまいますけれども、キリストと共にあるものは天の御国で相続をすることができるものになるともはっきり書いてもあります。すべての御心によるご計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。神様はそのようにあらかじめ定められて、その恵みを人間が誕生した瞬間、その前からこの恵みを提供されて、すべての人に命を与え、命に必要な恵みをすべて与えるようなお方です。12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。キリストと共に歩むものは神の栄光そのものになる。そのことによって神の栄光を褒めたたえることが、神様の御心が全て成就するということもここに書いてあります。キリストと共に歩むものになることに神の栄光が表される。それは神様の命の救ってくださった神様のご計画定めなんですから、そのようにしましょうというふうに進められています。13節、このキリストにあってあなた方も真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、聖霊を信じたことによって約束の聖霊によって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。こちらにも神様の恵みの福音を受け取り、イエス・キリストが自分のおぞましい背きの罪をすべてその十字架の上で解決してくださり、墓にまで葬られ、そのことによって私たちは神様の背きの罪の許しをいただきました。またイエス様が死からよみがえられ、また死に勝利をされ、またサタンや悪霊に勝利してよみがえってくださったことが、信じる者と共に生きてくださることによって、私たちは御国を受け継ぐ保証をいただいて、聖霊が信じる者と共に宿って宿ってくださるということがはっきり書いてあります。それでは、そのひどいものってじゃあ何なんですか。2章の1節から見ますと、背きの罪についてはっきりそのことが書いてあります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたもの、これは自分の背きっていうのは神様に対する背きというんですね。そのように背いている人は罪の中に死んでいるもの、神様の御前ではもう生きることができないものだから罪の中に死んでいるものという言葉が書いてあります。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順のコラムの中にも働いている霊に従って歩んでいました。こちらには悪霊の神なんかいらない知らない、自分が一番の神になって生き残れば、神様の命なんか知らないよ、みんな死んでしまえばいいんだというのはサタンですね。神に敵対して命を失わせるものをサタンいや悪霊というふうに言って、その悪霊の頭が、まあ、サタンというふうに呼ばれています。この中にみんな置かれて、 抜け出すことができない状況になっているというふうにはっきり書いてあるんですね。ですけれどもイエス様はこのサタンの中に入ってその中で戦ってよみがえってくださって、勝利して、信じる者と共にしてくださる方でありますから、このこともはっきり書いてあるんですね。3節、私たちもみんな不従順の心の中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き、本当に自己中心の欲のままに生きるということで、こういうことですね。自分を神にしているものはこういうこと、そのことを言ってには、自分を神にするもの、自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、この罪の欲望という中で私たちは暮らしていたということも書かれています。そして他の人たちと同じように生まれながらそのような背きの罪にあるものは身怒りを受けるべき行でしたというふうに書かれて、本来なればすぐ裁きにあってもおかしくはないんですけれども、神様はその裁くことをせずに私たちに救いの御業を提供してくださったということがそこから書かれています。先ほどお読みした、しかし憐れみ豊かな神は私を愛してくださったその多くの愛のゆえに、その絆の中に住んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなたが救われるのは恵みによるものですというふうにはっきり書いてあります。救われるんです。このようなひどい神なんかいらない、死なれないと言っていたサタンの状況から救いをいただくことができるんです。ですけれどもこれだけ多く福音も広がってプロテスタントが用意されているのに、ちっともイエス様を信じている人が増えない、クリスチャンの人口が増えないということは皆さんもご存知だと思います。よくわかるんですね。先ほど賛美の時に紹介したジョン・ニュートンのように、あんな悪いことをしていた人だったら悔い改めて神様のもとに帰るなんてことは、そんな人こそやるべきだというふうに思うんですね。罪なひどい人がやればいいことじゃ、俺に何の関係があるの、大体そんな考えじゃないかと思います。何の法律も犯していないし、そんなに人に罪があるというふうに指摘もされたくない。多くの方々がこのような考え方で思われると思いますから、なかなか福音がいかない状況もありますので、今日はそのところちょっと少し考えてみたいと思うんですね。日本にはですね、いい言葉があるんですね。信仰法制という言葉なんですけれども、この言葉はですね、心も行いも正しくて素晴らしいような方のイメージですよね。そして、概念的に自分が一生暮らしていて一番最後に死ぬ時にどういうふうにみんなから言われて死ぬんだろうなというふうにイメージした時にですね、やっぱりこの人は貧困法制、なおかつ他の人よりも少し秀でているところがあって立派な人だったんだ、こうやって言われて、亡くなっていけば一応いいんじゃない、大体の方はイメージがこういうイメージを持つとも思うんですね。ですから、いろいろな目に見えるような罪のようなことはしないようにして、後ろ指刺されるようなこともしないで、子どもの頃はそこそこ勉強をやればですね、よくクラスの中でも分かるようにもならないし、そのような子どもというのは学級委員長にもなったりして本当にまたチヤホヤもされます。 またそのようにして勉強やクラブなんかものことをしっかりやってきますとですね、高校や大学に行ってもですね、良い学校に行くこともできますし、そのようにしてそれなりに努力をしていきますと、いろいろな資格を取ることもできますし、それで社会に出ることもできます。そのようなやり方で、まあ、そこそこそんなに秀でることなく、そこそこに努力して、いろんなことを全部やっていけば、ある程度のランクに上がっていく、それでいいんじゃないっていう考えが皆さんの中にあると思います。で、まあそのように暮らしてて、最終的に家族に恵まれ、孫にも恵まれ、また地域の問題もですね、積極的にそういう地域の問題にも参加して解決したり、ボランティアの仕事までしているとですね、わあこの人いい人、やっぱり貧困法制っていうようなランクのような状況になっていくのではないでしょうか。で、まあそれで亡くなればですね、あこの人いい人だったんだね、まあ、まあ、そういう評価になっていきますし、このように何もそんなに問題がなく、自分できちんとやっていけば、それなりの地位にも上がります、それなりの財産も築くことができますので、まあ何の不自由もしなくし、苦労もしないし、これで私の一生はこれでいいんじゃないか、多くの方々がそのように考えていらっしゃると思います。でもその考え方ってね、人それぞれの究極の自己満足でしかすみません、自己満足でしかないっていうのは、絶対的な評価から見れば全然足りてないっていう状況にもなんじゃないでしょうか。例えばそのようにしてかなりのものを蓄えて、いろんな地位もすごく偉い地位にもなって、すごくリッチな状況になって、幸せなもにもなるんですけれども、じゃあその状況はずっと続くんですか、永遠に続くんですか。続かないんですね。いくら苦労して貯めたお金財産も、自分が死んだ時には次の死んだ死後の世界に持っていくことができません。一生懸命この世の中で努力してきた地位やそういうものもそうですね、決して死後の世界に持っていくことができません。なぜなんですか。それはあなたがやっぱり背きの罪の中にあったから、そういう状況になっちゃうんです。だからしっかり考えて、神様の方を向いてください、作り主の神様の方にあなたの目を向けてくださいというふうに聖書は指摘をしているわけですね。聖書には天地万物作られて日々の恵みを用意されて、また時間をも用意して一人一人時間も提供されています。進化論ではこのことを全部偶然だって言うんですね。本当ですか、おかしいじゃないですかって、まあ、神様の立場からすれば本当にそういうふうに思いますよね。これほどいろんなものを仕組んで緻密に作り上げて皆さんに提供するように、これを何全部偶然のことだって言うんだ。偶然のことだから最後まで生き残っていくものだけが正しいっていう世界になっていくから、弱いものをいじめたり他のものを殺していったりもいいんだ、そういうことはしてもいいんだ、自分の DNA で A だけ生き残ればいいんだ、そういう考え方ですよね。
でも神様の御心は全く逆なんですね。
全てのものを緻密に用意されて全て提供されて、命というのは本当に大切なものだから一人の命も失われてほしくはないというふうに神様は思われています。そこのところに心を寄せていくかですね、いくらお偉い偉くて自分の思い通りに自分が生きてきたというふうに言ってもですね、じゃああなたの捨てた空気やあなたの日々の恵みの水とか空気、それは誰が作ったんですか、あなたが作ったんですか、そういう大自然の恵みとかそういうのもそうなんですけれども、個人的なあなたの中であなたが水を取り込んでその水によって命栄養を取ることができますし、高温になる太陽もその水によって下げて日々命が生きることができるように日々その体もなってますけれども、それをもうあなた自身がやってるんですか。また疲れたりすると夜しっかり休みますけど、その休んでいる間に疲れが取れて力も回復しますけれども、そのような回復の力はあなたが全部やってるんですか。それとまた神様しか作れないもの、時間というのも提供されていますけれども、進化論の人はじゃあ時間もたまたまあったからじゃあ自分ので自由で使えばいいっていう、ただそれだけのことでしょう。そのことって何か真理に背いているっていうことだから背きになりませんか。いろんなことを取り上げれば切り替えがなくなってくるんですね。細かいことを取り上げるほど、いや背きの中にみんなあるんだ、自分が生きているのが自分の力でただ欲のままに生きているんではなく、全ても命に必要なものは備えられ生かされているんだから、その恵みがなかったら一瞬のでは私なんか死んでしまうんだ。これが神様の恵みでありますので、このように本当に自分の心の中のことを点検してですね、神様の側に向いた時にもう救い主があなたに提供されています、プレゼントがされていますから、その救い主の御業をあなたのためだと思って受け止めてくださいとはっきり聖書は語っています。2章の6節のところからお読みをしています。神はイエス・キリストにあって私たちを共に蘇らせ、共に丁寧に座らせてくださいました。イエス・キリストというお方は2000年前ぐらいにこの地上に実際に誕生してくださったことであります。神様の清いお方がこの汚れた地上に生まれてくださったということが聖書にも書かれています。またそのような正義であり正しい方なのに、偽キリストだと言われて十字架の上にかかって殺されて死んでしまいました。なぜそのようなことがなされたんでしょうか。それは私たちの背きの罪をイエス様がその身によって死んでくださったから、そのようなことが起こって実際歴史の中に記されているわけですね。ですからこの6節のところにはそのことがはっきり書いてあります。神はキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせというのはそこに書いてあるんですね。キリストであるからこそ蘇ることができるんですね。神であられる方だから 死に勝利してサタンに勝利して蘇ることができるんです。そう蘇られたキリストと共に歩む者は神様の側に共に生まれ変わった者として私たちはそのような立場をいただいているんですね。ですから神様の側に生まれ変わることができるということが聖書の御言葉や先ほどの賛美の曲にもそのようなことが書かれています。7節からも言います。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来るべきように示すためでした。ここに歴史上にそのように記されているということも書かれている。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神様の賜物のプレゼントだったのです。こちらにもしっかりプレゼントが書いてあります。神様のプレゼントを受け取るだけでいいですから、どうぞそのようにしてください。その信仰によってあなたは救われます。その背きの罪が全て許されて神様の身元に回復されます。ですからそのようにしてくださいとはっきり書いてあります。で9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これは神様の定めでおられることですね。決して誰一人と行いによるのではないというふうに書いてあります。イエス・キリストを信じてそのキリストと共に生きる者だけが神様の御前に回復するわけです。そして10節、こちらの素晴らしい御言葉が書いてあります。実に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださいました。先ほどエペソの一章のところでもこのようにことが書いてあります。私たちは神様の作品なんです。神の栄光のために作られた神の作品です。素晴らしいもの、大切なものなんです。本来そのように作られましたから、イエス・キリストになって作られたので、もともとイエス・キリストと共にあって作られたものであるということが書いてあります。ですから、神などいらない、知らない、キリストなどいらないという人は、神様の側に着くことができない、回復されることがないということなんです。やっぱりこのイエス様を信じた信仰によって、私たちは神の作品に神の作品となって神の栄光を表すものとなります。また11節ですから思い出してください。あなた方はかつて肉において異邦人でしたが、人の手で肉によって施されたいわゆる割礼と持つ人々から無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって、望みもなく神もない者たちでした。これはイスラエルのような選びの民ではない異邦人、私たち日本人がそうですね、このようなものも神様は分け隔てなく救いの中に入れてくださるということははっきり言い換えてあります。13節、しかしかつてどこ離れてあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。イエス様が流してくださった清めの血、すべての背きの罪を洗い流す清めの血、そのことがここにも書いてあります。私の背きのためだったんですということが書いてあるんですね。14節、実にキリストこそ私たちの平和です。神様はキリストにあって私たちに平和を与えてください。どのような人とも平和な関係、一
一つになるということも最初の御言葉のところにも書かれています。キリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストは二つのものをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。イエス様が十字架で成してくださった実際のことがここに書いてあるんですね。背きの罪のためにその受けたそのこと、また死から蘇ってくださったその御業、どのような意味があるのかということも書かれています。本来なれば私たちは罪あるものとして神に敵対するものでしたけれども、今はキリストと共にあって神に敵対するものではなく、神と共にあるものに変えられるということがはっきり書いてあります。またキリストが来て遠くにいるあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して私たちは二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。ここにも神と共に、キリストと共に一つになるということがはっきり書いてあります。これが神様の御心だということが書いてあります。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。神の家族という立場をいただくもので変えられるというふうに書いてあります。イエス・キリストは自分の背きの罪のあって十字架で死んで墓にまで葬られ、また蘇って信じる者と共に生きてくださると、信じる者は神の家族とせられているというはっきりここにも書いてあります。二十節、医者たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストにご自身がその要の石です。このキリストにあって建物が全体が組み合わされて成長し、主にある豊か聖なる主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです、というふうに書いてあります。そのようにイエスキリストを信じた者を御霊が内住してくださり、神の宮と一人一人してくださいます。また3章の6節のところにも相続人ということで少し書いてあります。そこもお読みします。3章の6節、それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になって、共に同じ体に連なって、共に約束に預かるものということです。イエス・キリストと共に歩むのは神様の御前に豊かに、さまざまな宝が永遠に蓄積されて、その相続人になるとも書かれています。イエス様を信じなければ神の相続人にはなることができません。イエス様を信じた瞬間からキリストと共にあるものは、その行いに応じて天の御国でそのものを引き継ぐことができます。キリストと共にないものは この地上だけで全て終わりになってしまいます。キリストを信じ共に歩む者はこの地上にあったものも天に引き継がれてこのように相続にてなっていきますので、しっかりまたこのお恵みを受けていただいてですね、神様の側に回復されていただけますよう心よりお祈りいたします。以上で終わります。